明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
ペトロの手紙を読みましょう。その3。ナミコさん、はい、元気ですか？
9月ももうね、こんなに過ぎて。
夏の疲れがようやく、秋の疲れも出てきた頃でございますね。はい、横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
9月に入りまして、2回ほどペトロの手紙を読んできました。
今月のぶっつけ本番は、ペトロの手紙1をずっとね、お話を伺ってるんですよね。
はい。
はい、いかがですか？
ペトロの手紙はね、20数分もあれば黙読できるんですけども、うん、読めば読むほどに、まあスルメのように味が染みてきますね。
噛めば噛むほど味が出る。
そういうことでございます。
はい。
それで今日はね、今までのキーワードを使いながら振り返りながら新しいところまで読んでいきましょう、2章の11節から17節を奈美子さん読んでください。
はい、それではご紹介しましょう。2章の11節から17節です。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。
はい、ありがとうございます。はい、前回のキーワードのね、仮住まいの身というのが出てきましたね。
また出てきましたね。
うん、ここではね、旅人である仮住まいのもの。
そうですね。
私たちはね、旅人なんですよ。
そうなんですね。
それで、じゃあ、この旅人といえども、この世の中でやっぱり職業を持って家族を養い、育てていくわけですから、全く普通のこの世の人たちと同じ生き方をするわけですよね。そうするとこの世の人たちの生き方とクリスチャンの生き方とどこが違うんでしょうか。
どこが違うんでしょうか。
うん、これをまあペトロはね、この後この世の中で政治に関して、市民としてどう生きるのか、当時の奴隷制社会の中でどういう態度を取るべきなのか、夫婦の関係はどうあるべきか、
ずっと読んでいくと、
対人関係はどうあるかということをね、この後詳しく述べていくんですが、そのまあ前書きとなっているところが今読んでいただいたところなんですね。一つはね、旅人であるということを自覚して、生きていきなさい。そうするとね、他人を蹴落としてでもどうしてもね、このあるものをね、獲得しなければならないなんていうことを選択させられる時でもね、いや、人に譲ることはできるわけですよ。で、仮住まいなんですからね、どうしてもここに自分の家を建てなければならないということもなくなるわけですよね。けれども立派立派に生活しなさいっていうのは今日のキーワードでね、2回出てくるんです。
立派な生活。
それもね、異教徒の間で、違う宗教の人たちの中で、立派に生活をすることによって、他人の攻撃を封じなさい。
じゃあ先生、立派な生活ってどういう生活ですか？
はい。まずね、ワイシャツにアイロンがいつもついていることとかね。 靴の紐がきちんと結んであることとかね。
磨いてあるとか。
まあそういうことを言うんでしょうか。
そうでしょうか。
そうしますとね、うんその後はだんだん出てくるんですけれども、はい、一つにはね、政治に関して、この世の王様の制度に従いなさい。キリスト教は本来的に革命を教えていませんっていうのがペテロのまず第一のことなんです。
税金をちゃんと払いなさいとか。
で不平不満があるにしましてもね、それを暴力的にね、この今の政権というものを転覆するようなことは聖書は教えていませんよということをまず最初に言うんですね。これ当時このローマが全世界を支配している中で、まあ無理やりなこともローマ行ってくるわけですよ、
はい、
それに対して特にあのエルサレムではね、しょっちゅう反乱が起こるんです。
ああ、なるほど。
まあ、ローマのいろいろなところでもしょっちゅう反乱が起こったんだけれども、その人たちはやっぱり地上に自分の王国を建てたい。
ああ、もうね。
というところから来るわけですよね。
自分が王様になりたい。
自分の好みの政治であれば、よしとするけども、そうでなければ反対するという、その生き方はまずクリスチャンの生き方ではありませんよ。で、その統治者というのがね、王様が悪いかろうが良かろうが、まず第一には従うことなんだよ。
なんか悪い人にでも従いたくないけど。
けれどもね、とりあえずはね、この世の王様というものは、神様の一般恩寵と言いますけれども、一般的な恵みのために建てられた制度なんだ。泥棒を排除し、悪い奴を懲らしめるために本来はあるわけですよ。敵が攻めてきたら軍隊でもって防ぐ、
はい。
そのために与えられておりますこの制度でありますから、それは個人個人のね、王様が悪かろうとよかろうと、まずこういったものには、市民の義務を払って従うのが筋道ですよ。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心なんだ。まあ、イエス様は右の方を打たれたら左の方を差し出せとおっしゃったんですけれどもね、この政府は私気に入らないからといって税金を納めませんなどというわけにいかないんですね。ただこの私たちは自由な人でありますよね。この地上ではですね、しがみついて生きるわけじゃないですから、お前この土地から出ていけとこう暴力でね、戦争などで追い出されるの時でもね、命をかけてそこにしがみつくってことはしないわけですよね。そうですか。ここを追い出すんですか。しょうがない。どっかに流れていきましょう。とこう言えるようなある意味で自由な人なんですよ。ここを追い出されたらもう私たちには生きる術がない。などということは思わない。ところがね、この自由な人であるからこそ逆に今与えられたこの生活の場というものを少しでも良くしよう。その良くするっていうのは人々の間に平和を築くことによってよく作り変えていこうとするんですよね。これが神様のね、御心なんだ。
だから平和を作り出す人が立派な生活をする人。っていう感じですか。
そうですね。
この
立派な行いっていうのは、誰からも後ろ指を刺されない生き方っていうことなんですよ。税金も納めずにね、文句ばっかり言ってる人っていうのは、
そうなっちゃうと、
ちょっと人の評判悪くなりますよね。それから自分の権利ばっかり主張する人。
そうですね。
そうすると誰もね信用されない。つまりクリスチャンは一生懸命礼拝だけ守っていてね、この世の人から何と思われようと構いません。そんな生き方はいけませんよってことを言ってるんです、で究極的にはしかしその国を治める王様をね、王様に従うわけですけれども、ちゃんとペテロは国を指してるんですね、神のしもべとして行動しなさいっていうのはまず第一点。
はい、
あなた方は王様のしもべではないんですよ。
はい、
で、すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。 神を恐れるっていうのが先で、
うん、
この大前提のもとで皇帝を、つまり支配者を敬いなさい。
順番があるんですね。
そうなんです、
はい、
無条件で皇帝を敬いなさいとは言ってないんで、うんうん、もしその皇帝が神を恐れるというね、ところから逸脱しているような人だったら、うん、私たちは従いませんとこうなるわけ、
うん、
しかし鑑真が言ったように、
うん、
無抵抗不服従なんですね、
うん、
我らの国の作り方というものは暴力によるものではない。
そうですね。
でもよく日本の政府もそうでしたけれども、うん、キリストに従うかそれとも天皇に従うか選べ、
ね、
などと言われたことがありましたね、
う
ん、
はいはい、そうですね、戦争のね頃、
うん、はい、そうするとクリスチャンの生き方の原理はここから出てくるんですよ、
はい、
神を恐れる。この恐れるというのは恐怖の恐という字ではなくて、
うん、
畏怖という ね言葉が使われておりますけれども、
はいはい、
神様を愛しながら神様の前に自分が正しいかどうかということをいつも考える生活、
うん、
その上で皇帝を敬いなさい、
はい、
ということはね、世の中には2つの原理がありまして、
はい、
全ての世界を治める神様と地上を治める皇帝のこの両者があって、この両者をいつでも自覚していなさいということなんだな。
うーん、はい、
あなたは神様を愛しているからといってね、あなたが生きている世界は皇帝のもとなんですよ。
うん、
この地上政権のもと、その皇帝というのは時には会社の上司であることもあるし、国家であることもあるし、地域のね、ボスであることもあるわけなんだよね。
だからそこをその平和によく作り出していくのがまた私たちの務めなんですね。
うん、そうですね、
はいはい。
その上で、やっぱり主のために全て人間の立てた制度に従いなさいと。うん、まあ、ペトロは実は、ローマに迫害されて殉教していった人なんですよね。
そうですよね。
おそらくこの手紙を書いている時もね、牢屋の中にいたか、まあ、ひどい目に遭っている時だと思いますよね。でも、そういう目でありながら、
うん、
人間の立てた制度に従いなさい、とこう言えるんですね。それが、私たちにとって最も自分をよく主張できる生き方なんだ。これがペトロが言いたかったことでしょうね、
はい、今日は立派な行い、立派な生活というところからお話を聞きました。
はい、今週のプレゼントは何でしょうか。
今週は番組 CD なんですが、あの火曜日の私の微笑みトークの、
はいはいはい
はい、番組の CD をお申し込みの方にもれなく差し上げます。
はい、
ぜひ聞いてくださいね。
この CD をもらったら、
はい、
この間にあの飾っておいてください。
ありがとうございます。それでは、番組 CD ほほえみトーク宛先です。郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番明日への窓の係です。
はい、奈美子さんの放送が入ってる CD、ね、
そうなんです。9月分のほほえみトーク、
これは全員もらえるんですか。
そうなんです、
はい、
あの順番に番組 CD をプレゼントするんです。来月もねまたありますので楽しみにしててください。
この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。